はい、皆さんこんにちは、内藤です。今日のニュースでは、埼玉県の方で、母親と車内泊して生活していた19歳の無職の少年が、窃盗でですね、余罪もいくつもあるみたいなんですけども、強盗とか窃盗で逮捕されるというニュースがありました。で、今ですね、貧困の問題ですとか、母子家庭で生活が厳しい状況とかっていうことって、割と多くて、で、私もそうなんですが、私の母親がですね、児童相談所の一時預かり所というところで、長年勤めている関係もあったり、そういったですね、貧しいご家庭の非行であったりとか、虐待、ネグレクトとかですね、そういったことも身近に感じたり、で、私自身もですね、関わっていく中でそういったご家庭と接していくこともありますので、そうした経済的な自立という部分でもですね、精神的自立っていうこの2つがうまく回っていかない限りはですね、自分のことを追い込んでしまったり、あるいは、他人や外部へと発散、はけ口がですね、行ってしまったりということになりやすいというのが事実あります。で、その現れ方はですね、人によって違います。非行に関してもですね、表に例えば暴走族ですとか、傷害、暴行事件を起こすとか、窃盗する、ひったくりするとかって表に出るような非行もあれば、内に秘めて本音、というものをですね、誰にも伝えない、表向きは真面目、俗に言ういい子で、社会人になってからうつ病になったりとか、社会復帰できないぐらい引きこもってしまったりとかっていうようなことにもなってしまったり、あるいは拒食症や過食症、リストカットですとか、頭引きこもりとかですね、そういった現れ方は人それぞれ違うんですけども、結果的にですね、自分のことをよくわからない、自分が何をしたいのかもわからない、自分のことを大切に考えていないような状況に陥ってしまう、自己否定とかですね、そういったふうになっている以上はですね、私の視点からすれば非行です。で、子供がですね、非行に走る走らないの、違いというか、その一番分かりやすく一言で言うんであれば、やはり親御さんご自身がですね、しっかりと自分の人生を生きているかどうか、そして、自分の人生の責任をですね、しっかり自分で、持っているかどうかですね、かつ前向きに生きているかどうか、これが、できるできないというか、やってるかやってないかというところなので、これがやれていないご家庭がですね、非行の場合ほぼ 100% です。で、非行じゃないご家庭とも私もいくつもいくつも関わっていく中で、何かなと思ったらやはりそこだったんですよね。なんだかんだで言うて、お母さんお父さんも前向きだったり、母子家庭であっても父子家庭であっても、親御さんがすごく前向きに切り替えることがうまかったりですね、子育てもしつつもしっかりと自分の趣味とかもやると、そういうふうに切り替えがうまいようなご家庭っていうところは、子どもの非行っていうのはなかなか、私の経験じゃ見たことはない、出会ったことはないですね。子どもが非行に走ってしまうっていう時はですね、親御さん自身が自己を気づけずに生きてきてしまっていたりとか、自分が幼少期とかですね、小さい時にされたことと逆をやってしまったり、同じことをやったりですね、虐待でもありやすい、起こりやすいことでもあるんですけども、そういった感じでですね、自分のしっかりと軸を築けていて、自分っていう人間がどういった人間なのかっていうところを把握できて、受け入れて、かつ自分のことを信頼して生きていける親御さんであれば、 子供が非行に走るということはまずないかなというふうに思います。ただこれはじゃあそうじゃない、軸がないお子さんが悪いのかとかそういった問題ではなくて、そういったことって学校とかでは教えてくれませんし、自分で気づくしかありません。また、外部の人によって影響を受けて気づく人もいれば、最後まで気づかない人もいると。気づいたところで自分が変わりたいのか変わりたくないのかっていうところもどちらも正解です。私からすれば依存していきたいんであれば依存していくのも正解、自立したいんであれば自立するのも正解、どちらか自分で選んでっていうところですし、選んだ方の人脈ができていきます。社会人とかもよくありますよね。今日みたいな金曜日とかですね、私も公務員の時そうでしたけど、1週間のストレスを発散するために居酒屋でパーッと飲む、上司会社の悪口を言ったりとかですね、愚痴とかそういった話で、そういった話をつまみにお酒を飲んでストレスを発散する。そういうふうなお酒を飲む人もいれば、今の現状っていうのをお互いの人生をですね話してシェアして、じゃあこれからどうしたいのか、どうしていくのか、行きたいのか、将来こうしたい、ああしたいとかですね、前向きなことをつまみにして飲んでる人たちもいる。どちらも正解です。自分自身がどっちを選ぶのか。私は二十歳の時までは、人の悪口とかですね、職場の悪口を言ったりして周りの人に話し合わせてですね、エコエコエコエコしてたような生き方をしてました。二十歳以降はですね、今のような考え方ですね、それとは反対で、精神的な自立をしていくと、生きたい、行こうっていうふうに決めて歩んできている今現在があります。両方を経験してきている私からしてもですね、どっちでもいいのかなと。またいつ終わるか分かんない自分の人生をどういうふうに生きていくのかって考えた時に、私の場合は好きなように生きていきたいというふうに思ったので、今の生き方をやりました。非行に関してもですね、もう知らないと、もう好きにすればいいって思うのも自由です。いや、子供の更生のために一緒に動いていって、笑顔で信頼関係を結べる親子関係を築いて、まあ、将来ですね、子供が社会人になってしっかりと働いて就職して恋愛して結婚して孫ができて、定期的に実家に帰ってきて孫と遊んだり、息子娘夫婦とですね笑顔で会話したり、そういった生活を望むんであれば、じゃあそうするためにはどうしていけばいいのかってことをやっていけば、確実にそっちに近づいていきます。まあ、諦めてしまえば、そういった生活も叶わなかったり、あるいは取り返しのつかないような事件を起こしてしまって、自分たちやあと他のお子さんとかがいれば、そのお子さんたちにも嫌な気持ちになってしまうような可能性もどんどんどんどん高くなってしまう。そういったリスクとかですね、自分たちが行動していくことによってどんないいことがあるのか、あるいはどんな悪いことがあるのかということを想定しながら考えて行動していくということが大切です。非行校生に関して言うんであれば、実際に非行校生を経験してきている人の意見以外は聞かない方がいいです。はっきり言ってしまえばですね、経験したことがない人が何言ったところで私からすればもう参考にならないかなっていうところですよね。実は警察官辞めるときもですね、散々止められました。同僚とか上司とかにですね。だけどその方たちの立場に立てば、そういうふうに止める理由もすごくわかります。ただその反面、 経験者ではない公務員を辞めて起業したりとか、公務員を辞めて何か自分のやりたいことをやっていく人生を歩んだことがない人たちの意見はですね、私からすれば全くもって参考にならなかったっていうのも正直なところがあります。ですので、しっかりとあなたの周りにいるそういった経験したことがある方とか、しっかりと構成した人とか、そういった人のアドバイスはどんどんどんどん取り入れていただいて、そうじゃない人の意見には左右されないようなしっかりとしたご自身の軸をですね持って、ぜひ行動していっていただければというふうに思います。ということでですね、今日は改めてですね、自分がどういうふうになりたいのか、何をしたいのか、どっちの人生、依存の人生なのか、自立の人生なのか、でもし子供に自立の人生を望むのであれば、親であるあなたがですね、先にそれをやってください。そうでないとですね、それを経験したとは言えないので、説得力がないですよね。どんどんチャレンジしなよ。じゃあお母さんチャレンジしてんの今。夢は諦めちゃダメだよ。じゃあ諦めてないのお父さんは。とか。で、子供に聞かれた時に、ちゃんと胸張って言えますかっていうところもですね、ぜひ今一度自問自答してみてください。私がこの非高校生のセッションでですね、子供だけじゃなくて親御さんのカウンセリングとコーチングをやっているのもそういった理由からですので、ぜひ参考にしてみてください。それではまた。